朝6時の福江のミサで YouTube のための収録をしたんですけど、祭壇の上に載せたカメラがある時に止まってたんですね。なんでと思って、その儀式中ではありましたが、カメラをこう小さい字を見に行ったら、データがいっぱいですって書いてあるんですよ。そんなはずはないと思って、 その YouTube に編集加工した後はちゃんと元の動画は消すので、そんなはずはないと思ったんですが、よく考えると削除というゴミ箱の中にずっと入ってるわけですね。これを消さないと動画を入れられないということだったようです。それで改めてこの井持浦教会のミサの様子を収録しております。8月、今年は31日まで日曜日が回ってきました。31日までミサとなると、お賽銭を郵便局や銀行に納めるのが9月1日以降になります。で、私はこういうところは神経質で、8月のお賽銭をなんで9月に入れないといけないのかと、自分の中でこう不満があるわけです。まあでも自分一人のわがままと言いますか、こだわりですから、これ以上は言うのはやめましょう。今から6年ほど前、コロナの関係でミサが中止になることがありました。中止になったり再開したりの時期でしたが、この少し前頃から私はミサを収録し公開するようになりました。とある日曜日、信者の全くいない中でのミサでしたが、私の心の中ではよからぬ思いと本来のあるべき思いと両方が浮かびました。よからぬ思いとは、コロナで誰もミサに来ないときは、このミサの、その視聴者は240回だったんですね。でミサが合ってる時のミサの収録は80回ぐらいなんですよ。喜びたいなっていうなら信者さんが来ない方が大げさな話ですけど、来ない方がたくさん見てくれます。しかし一人でミサを捧げる寂しさは、これは例えようもないです。もちろんここに参加されてない方のことを思いながら心を合わせて捧げてはいますが、それを目で見ることができないわけですから、気持ちの入り方は違うわけです。福音に入りたいと思います。もう一つ、主任主催からですね、皆さんがあんまり嬉しくないかもしれないことを聞きますが、8月31日は長崎教区のどなたの命日でしょうか。間違いなく分かるという人いらっしゃいますか。手上がらないですね。8月8日は長崎教区のどなたの命日でしょうか。8月31日は島本要大司教様の命日、8月8日は、里脇枢機卿様、里脇浅次郎枢機卿様の命日です。私たちが私たちの教区長の命日を知らないのであれば、それは潜りであります。素潜りはいいですよ。でも潜りはダメですよ。ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。今日もミサの中で枢機卿様のためにお祈りしたいと思います。たとえ私の命日を忘れても、教区長の命日は忘れないようにしてください。 皆さんの中にはもしかしたら言い訳をする人がいるかもしれません。いや、私は山口大司教様にお世話になったから。山口大司教様の命日は9月24日です。それぞれお世話になった司教様いらっしゃると思いますので、忘れないようにしてください。福音朗読に入りたいです。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。宴会を催す時にはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。この箇所を読み返しながら、自分が初めて赴任した教会で赴任して間もない頃の出来事を思い出しました。30年も前のことですが、広い管轄区域の信徒と親睦を深めるために、当時は宴会の席もしばしば開かれていました。黎明司祭の洗礼名のお祝い会とかですね、敬老会とか、あるいは役員交代の懇親会とか、さまざまな機会に食事とお酒の席が設けられました。最初の集まりの時でしたが、まだ誰も顔を覚えていない中で、主任神父様と先輩の助任神父様たちはこの思い思いの席に出向いて、信徒の皆さんに飲み物を勧めていました。まあ主催に飲み物をどうぞって言われたら、そりゃ嬉しいでしょう。しかし私は気軽に信徒の席に飲み物を勧めに行くことができませんでした。自分の席で固まってですね、身動きできないでいる、その自分にショックを受けたのです。会場は賑やかに盛り上がり、宴も竹縄だったのに、私一人座っている席から動くこともできず、呆然としていました。まあ後で分かったんですけど、先輩たちも新人の時には同じ思いをしています。そして次に言っているのも、あてもなく言っているのではなくて、声をかけやすい信徒に上手にお酌をしに行ってたというのが、まあ後で分かったんです。先輩たちはそういう姿を見せながら、私がこのセルフスターター、自発的に動ける人になるように促していました。でもなかなかそこが乗り越えられず、本当に苦労しました。主任司祭または助任司祭に飲み物をついでもらうだけで、信徒が本当に嬉しいというのは、まあ、今ならもちろん分かります。初めて私が主任になって赴任した大田尾小教区では、まあそれまでの苦い思いをこの払拭するために、お祝い会の席で出し物が出るんですけど、民謡がその出し物が始まると、司祭の服を着たまま、ワンピースのようなスータンと言いますけど、服を着たまま飛び入りをして混じったものでした。本来なら私が入ると調子を狂わせてしまうはずですが、いつも歓迎してもらい、会場は大盛り上がりになりました。でその後に一通り飲み物をついで回ると、いろんな人から普段聞けない話を聞くことができたのです。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。末席まで座りに行くと、会場の様子が手に取るようにわかります。上席に座ってては わからないことが末席まで行くとわかるんです。さまざまな不自由を抱えている人に、身体的だけでなくてですね、さまざまな不自由を抱えている人に来てくれてありがとうと感謝を伝えると、会場全体が喜びで満たされます。それは何かをこう当てにしているわけではありません。一人一人に、私はあなたのそばにいます、今日あなたが来てくれて嬉しいですと素直に伝えたい、そのために末席まで行き、飲み物を継ぎ、すべての人と同じ食事を食べるのです。もちろん何回かそういうことを努力したからといって、内向的な人が社交的な人に180度人間が変わるとか、そういうことはないと思います。私も基本的には社交的な人ではないです。だからこそ分かることがあります。末席まで出向いて座ることは、どんなこのいい話を、ありがたい話をするよりも、その人の心を開くということなんです。最初に受けたショックを自分に刻んで歩いてきました。ああいう苦い思いは後々したくないと何度も自分に言い聞かせて歩いてきました。自分は長崎教区でその最も広く最も大きな神道会館でそのショックを受けたので、あとは怖いものはない。末席に座る大切さ、お返しのできない人を招く大切さ、それはその教会を出た後は本当に気にかけていたことでした。今もコロナは完全にはなくなっていませんが、以前ほどではなくなり、会食の機会も増えてきました。一番楽しかった時代がもう一度やってくることを心から願っています。末席に座ってお酒を酌み交わし、聞きとして宴会を楽しむ日が一日も早く来るように、へりくだるものを高められるとおっしゃる主に願っていきたいなと思います。